ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。運輸大臣はインドネシア警察が引き続き運輸省の強力なパートナーであり続けることを期待していることについてお伝えします。ブディカリア・スマディ運輸大臣は国家の発展を支えるために運輸省にとってインドネシア警察が強力パートナーであり続けることを望んでいます。これは7月1日のバヤンカラデイ78周年に合わせて同運輸大臣が語ったものです。大臣はまた国家警察が全てのインドネシア国民から信頼かつ誇りに思われる法執行者として安定性と誠実性を向上し続けることを期待しています。また6月30日にジャカルタで発表された声明によると地域社会の治安を守る国家警察の役割の重要性も強調しました。ある調査結果によると、国家警察に対する国民の満足度は2024年6月に 73.1% に達し、2023年12月の 71.6% と比べて上昇しました。これは治安と秩序を維持するための活動の質と実績の改善に向けて、国家警察の取り組みに対する好反応を示しています。バヤンカラデイの78周年を記念してインドネシア警察は社会と国家に対し誠心誠意プロ意識を持って適心的に奉仕していく決意を確認しました。それでは次のニュースです。在マニラのインドネシア大使館はフィリピンでインドネシアエキスポ2024年を開催したことについてお伝えします。フィリピン・マニラ市のパームドライブアクティビティセンターで在フィリピン・インドネシア大使のアグスウィジョヨ元中佐によってインドネシアエキスポ2024年が正式に開幕しました。インドネシアエキスポ2024年6月30日まで開催されました。この展示会はフィリピン市場に最高品質のインドネシア製品を提供し訪問者にインドネシアの文化体験を提供することを目的としてフィリピンで最高のインドネシア人との強い関係の構築をテーマに開催されました。アンクルンのワークショップ料理やコーヒーの入れ方の実演バティック映画など様々な文化的パフォーマンスライブバンドサイドイベントが3日間を通して訪問者を楽しませます。6月30日の正面声明に加え同大臣は次のように述べました。この展示会はインドネシアとフィリピンの相互理解を求め、強硬な経済協力を促進するための大使館の取り組みの一つであると述べました。 さらに、少人国とのより強硬な経済的文化的関係を促進するという動態視の役割を実現するための具体的な活動であると強調しました。それでは次のニュースです。勝者不在のイラン大統領選挙についてお伝えします。イラン内務省は大統領選挙で過半数の票を獲得した候補者がいなかったため、規定に沿って決選投票に進むと発表しました。投票数2450万票のうち、改革派である心臓外療医のマス・ペゼシキアン氏が1400万票を獲得しました。一方、対する有力候補のサイ・ジャリリ氏は940万票を獲得しました。6月30日、ドゥシュウェレ氏によると、大統領選挙決選投票は7月5日に行われるということです。イランでの投票はシーア派の正指揮者がイランの経済状況悪化と政治的及び社会的に厳しい制限があることに対する国民の不満に直面している中で実施されます。イラン内務省は先週金曜日、投票率は過去最低の約 40% だったと明らかにしました。一部のアナリストは、この状況がイランの政治体制の信頼性が損なわれていることを示していると述べました。それでは次のニュースです。北朝鮮は日米韓軍事演習を非難したことについてお伝えします。北朝鮮は韓国、日本、米国が実施した合同軍事演習を非難しました。合同軍事演習は北朝鮮が3日間に及ぶ弾道ミサイルと防空対潜水艦戦防衛サイバー訓練を終えた翌日に行われました。この最新の共同訓練にはワシントンの原子力空母のセオドア・ロセフェルト、東京のミサイル護衛艦アタゴ、ソウルの KF-16 戦闘機が参加しました。6月30日 AFP 通信社によると、北朝鮮外務省は北朝鮮に対する挑発的な軍事行動を強く非難すると述べました。同外務大臣は日米韓関係をアジア版 NATO だと非難しています。それでは最後のニュースです。ロシアはウクライナが発射した無人機36機を破壊したことについてお伝えします。ロシア軍は国境近くウクライナ軍のドローン数十機を破壊しました。この事件による死傷者や被害はありません。6月30日 AFP 通信社によると、ロシア省はテレグラムへの投稿で、任務中の防空システムはクルスク地域の15台の無人機航空機またはドローン、リペツク地域の9台の無人機、フォロネジ地域の各4台の無人航空機、そしてオリオール地域とベルゴロード地域にそれぞれ2台の無人航空機を破壊したと述べました。フォロネジ州知事のアレクサンドル・グセフ氏は、双方とも射程数百キロメートルの自爆機を含むドローンを使用し、ウクライナが今年ロシア領土への攻撃を強化したと述べました。さらに、ウクライナは国境付近の町や村だけでなく、ロシア軍に燃料を供給するためのエネルギー施設も標的にしていると述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はパナマ文書、重要なマネーロンダリング違反に世界の目を向けることについてお伝えします。パナマの裁判所は、今は亡き法律事務所モサ・フォンセカに関連したマネーロンダリングの罪で起訴された28人に無罪判決を下しました。2016年に起きたこの事件は、パナマ文書として知られ、国際的な脱税スキャンダルの中心であったと考えられていました。AFP 通信によると、釈放された人の中には、同社の創設者であるユルゲン・モサク氏と5月にパナマの 病院で亡くなったラモス・フォンセカ氏も含まれていました。4月に首都パナマで開かれた裁判で検察側は2人にマネーランダリングの最高刑である懲役12年を求刑しました。パナマ警察当局はドイツの多国籍企業シーメンズの幹部らが同社の口座から数百万ユーロを入金するための不透明な会社設立の支援を二人が行ったとして告発しました。二人はアゼルバイジャンでの大規模詐欺からの資金流用に協力した疑いも持たれています。しかし、バロイさん・マルクイネズが指揮する同裁判所は法律事務所のサーバーからの証拠が違法に得られたもので、法律事務所の信頼性と完全性に疑問が生じたと認定し、二人と他の26人に無罪判決を下しました。裁判官は法廷陳述を通じて、他の証拠は他国の刑事責任を判断するには不十分かつ決定的ではないとも判断しました。2016年に同法律事務所から流出した文書により、多くの党郵送や国際的な著名人が海外企業に資産を保有していることが明らかになり、世界中で多数の捜査が行われるきっかけとなりました。この裁判は国際調査報道ジャーナリスト連合または ICIG が2016年4月30日にパナマ文書の出版を開始してから8年後に始まりました。この調査は同事務所から流出した1150万件の文書に基づいて行われて、世界中の人物が節税やマネーロンダリングのために不動産、企業、資産、利益をどのように隠していたのかを明らかにしました。捜査によると彼らは多くの国で会社を設立、銀行口座を開設し、場合によっては違法行為から得た資金を隠蔽するためのダミー財団を設立しました。このスキャンダルは同事務所の閉鎖につながり、海外のタックスヘイブンとしてのパナマの国際的なイメージを形成しました。裁判所は他国に無罪を宣言したものの、パナマ文書は多くの関係者にとって不利益となる国際規模でのマネーロンダリング活動の監視強化など長期的な影響を及ぼしています。さらに同様の行為が再び起こらないよう協力すること、さらにそれらを克服するための法の強化と監視の推進に協力するという国民の意識を高めました。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は7月1日のバヤンカラーの日についてお伝えします。バヤンカラーの日とは国家警察の日のことです。この記念日は1946年7月1日の第11号大統領規則で制定されました。この規則はもともと地方警察として分離されていた警察を一つに統合し、国の最高指導者の直轄としました。バヤンカラという言葉はサンスクリット語から来ており、国家の保護、警備、安全を意味します。この言葉はインドネシア国家警察の任務を表しています。つまり、法に沿って地域社会に対して公共の安全と秩序の維持を行うということです。次に1997年7月1日に映画から中国への香港引き渡し式についてです。引き渡し式にはウェルズのチャールズ王子、イギリスのトニー・ブレア首相、中国のジェン・ゼミン大統領、米国のマデレン・オールブライト国務長官が出席しました。1984年9月のレポブリカ .co.id によると、長年の交渉の後、イギリスと中国は1997年に香港反共合意についての正式な条約に署名しました。この条約は香港の資本主義制度を維持するという約束と引き換えに行われました。新香港政府の最高責任者であるトゥン・チェフア氏は一国二制度というコンセプトに基づいて、アジアの収容中心地としての香港の役割を維持するための政策を策定しました。最後に2013年7月1日、クロアチアが正式に欧州の28番目の加盟国となったことについてです。2013年7月1日、クロアチアは正式に欧州の28番目の加盟国となりました。旧ユーゴスラビアは2003年に加盟を申請し、2005年に承認に向けた正式な交渉を開始しました。そして2011年12月、欧州とクロアチアの首脳は協定に同意する文書に署名しました。 AU 加盟国になることはクロアチアにとって恩恵の享受するだけでなく、加盟に伴う責任も負います。クロアチアの加盟は東欧州小国、つまり2004年のキプロス、チェコ共和国、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニアの加盟、そして2007年のブルガリアとルーマニアの加盟に続いたものでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara
Indonesia より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は観光創造経済大臣は上海の企業と観光協力を検討することについてお伝えします。観光創造経済大臣兼観光創造経済庁長官のサンディアガ・サラフディン・ウノ大臣は、中国の旅行会社に対し、インドネシアへのツアーパッケージを増やすよう呼びかけました。6月27日、上海のアンダス・シンティア・ディ・ホテルで行われた中国の旅行代理店との会談に出席した大臣は、バリ島以外にもインドネシアには、ボロブドゥール、トバコ、リクパン、ラブアンバジョ、マンダリカの5つの 有名観光地があり、観光地としての可能性が豊富にあると説明しました。同省の6月28日プレスリリースによると、同大臣は中国からインドネシアへの便が多数あると説明したということです。中国にはインドネシアへの直行便を運航している都市が14カ所あることが知られています。大臣は中国はインドネシアの観光とクリエイティブ産業にとって非常に可能性の大きい市場であると述べました。2024年には100万人から150万人の中国人観光客によるインドネシア訪問が目標とされています。大臣は中国とインドネシアの良好な協力によってこの目標は達成できると見ています。今回の訪問はインドネシアの最新事情を伝える目的もあり、そのうちの一つはインドネシアにおける中国の市場に関するものです。大臣はtrip.comの気象航空の訪問により協力関係が拡大し、後には中国からの観光客を引き寄せ、インドネシアを世界中の外国人観光客にとってお気に入りの観光地にすることが期待できると述べました。2019年、中国人の海外旅行者は2550億米ドルを国外で癒やしました。2023年には世界の海外旅行支出が最も多い観光客となり、その支出額は1965億米ドルに達成しました。この数字は米国1500億ドル、ドイツ1120億ドル、イギリス1100億ドル、フランス490億ドルと比較しても大きく上回っています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
katakan berpindah karena susah ya. Padaku kalau kau rindu pasti ku ada, jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan, jujur ku sayang kau membingungkan. Ku cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir dekati selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tumbuh dan takkan mati. Kau masih jadi kekasih ku, jadi jangan takut ku ke lain hati. Biasa ku cinta satu, ku pinta jaga hati biar ku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita, pegang janji ini ku tak coba bertindak. Biasa saat cinta, satu sal pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau usah subinglang, saat akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, saat akan mendua, cukup jaga hati biar cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Mendua ku berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi. Ini, ini dan nanti. Biasa saat cinta.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソーナインドネシアです。今日はジャカルタのベタウィ族の伝統的な飲み物ビールプラタクをご紹介します。オランダ植民地時代、オランダ人やオラッパ人はビールを好んで飲んでいたと言われています。ベタウィの人々の多くは、多くの西洋人と同じようにビールを飲んでみたいという誘惑に駆られています。しかし、ベタウィ族は 経営多産なイスラム教徒として知られていたため、赤いワインの代わりに体を温め、アルコールを含まず酔いにくいビールを醸造しようとする人々もいます。ついにその時、ビールプラトが誕生しました。方言としてのプラトクという言葉の意味にはいくつかのバージョンがあります。プラトクという言葉はワインボトルを開ける時の音を指すと考えられています。それとは別に、この言葉はこの飲み物を作る竹筒から出る音を指すと考えられています。竹筒や空心に氷を入れて振るとプラトクプラトクという音が鳴り、そこからビールプラトクとなります。プラトクはベタウイ語に由来し、カタカタという音を意味します。それとは別に、プラトクという言葉は種を取り除いて叩くと木の古い黒い石灰の果実の音を指すと考える人もいます。ビールプラトクは生姜、紅生姜、レモングラス、ターメリック、セカンウィッド、シナモン、ブラックペーパー、パンダンリーフ、ライムリーフ、ナットメッコ、カルダモン、スターアニス、クローブなど13の種類のスパイスを使用し、砂糖と塩を加えて作られています。このスパイスの組み合わせが独特の味わいを生み出します。それは少しスパイシーで甘くて温かい味です。ビールプラトクは普通の飲み物であるだけではなく、特に寒い夜に体を温める手段でもあります。それとは別に、ビールプラトクには社会的な役割もあります。パーティー、家族の集まり、友人との集まりなど、様々なイベントでゲストへのウェルカムドリンクとしてビールプラトクが提供されることがよくあります。ベタウイの文化遺産の一部であるビールプラトクは単なる飲み物ではなく、ベタウイの人々が持つ歴史、文化、価値観を表しています。現代では多くの新しい飲み物が登場していますが、ビールプラトクは以前として伝統的な飲み物の時代を超越したアイコンとして生き残っています。リスナーの皆さん、これで今日のそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Yeah.
シアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Tidak boleh、 日本語でしてはいけないです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Tidak boleh、日本語でしてはいけないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のフロッガーであるクリスさんとダイビングガイドの間で行われます。ダイビングガイドはクリスさんにダイビング中にサンゴ礁に触らないよう注意しました。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Tidak boleh、日本語でしてはいけないに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Penyelam、penyelam、日本語でダイバー、ダイバー。Tidak boleh、tidak boleh、日本語でしていけない、していけない。Menyentuh、menyentuh、日本語で触る、触る。Terumbu karang、terumbu karang、日本語でサンゴ礁、サンゴ礁。Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang。Penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang。日本語で、ダイバーはサンゴ礁に触れてはいけません。ダイバーはサンゴ礁に触れてはいけません。Siap、siap。日本語で準備ができて、準備ができて。Menyelam、menyelam。日本語でダイビング、ダイビング。ペンティン、ペンティン、日本語で重要、重要。ハルス、ハルス、日本語でやらなければなりません、やらなければなりません。ディインガッ、ディインガッ、日本語で思い出して、思い出して。クティカ、クティカ、日本語で時に、時に。Tidak sabar、tidak sabar、日本語で待つことできない、待つことできない。Melihat、melihat、日本語で見る、見る。Keindahan、keindahan、日本語で美しさ、美しさ。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang、 日本語でダイバーはサンゴ礁に触れてはいけませんという文を聞きました。この文には tidak boleh、 日本語でしていけないという表現があります。これは禁止されている、または強化されていないという意味です。Tidak boleh、 日本語でしていけないという表現は禁止を表現するために使用できます。この文では Tidak boleh、 日本語でしていけないという表現の後に禁止されている行為、すなわち Menyentuh terumbu karang、 日本語でサンゴ礁に触れるが続きます。では他の文で Tidak boleh、日本語でしていけないという禁止表現を使用する例を聞いてみましょう。 pengunjung tidak boleh merokok di area ini. Nihongo de, hōmon sha wa kono area de kitsuen wa kinshi sarete imasu. Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. Nihongo de, shoshin sha daiba wa amari fukaku mogoranai de kudasai. Indonesia wa nettai ni ichi shi, sui on ga ondan de aru tame, Indonesia no kaiiki ni wa sangho shou ga ooku sonzai shimasu. Sangho shou wa kaiyou seibutsu sou no grupu niyotte seisei sareru bushitsu kara keisei sareta sekkai gan no yama no katachi wo shita suichuu seitai kei desu. Sangho shou wa samazama na kaiyou dou shokubutsu no seisokuchi desu. リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はシンフォニークロンチョンモダオーケストラとエガ・ラトヤが歌うベンチ・ウントク・ムンチンタをご紹介します。この曲は音楽グループナイフによって作られ有名になりました。その後、音楽グループエンダンスカムティによって再び演奏されました。2014年にリリースされたこの曲は愛するが故に憎んでしまう人の物語を歌っています。この曲には憎しみと愛という2つの感情の間でジレマを感じている人の表現が込められています。それでは皆さん、シンフォニークロンチョンムダオーケストラとエガ・ラトヤが歌う「ベンチ・ウントク・ムンチンタ」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはpoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。